はい、では井出真嗣先生のメッセージをお願いします。主の御約束ということです。お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。主の皆を褒めたたえます。で、一言お祈りしてからですね、御言葉を取り継がせていただきます。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝もこのようにして日曜日に兄弟姉妹が教会に集められ、あなたを賛美し、あなたの御言葉を聞き、あなたを礼拝できることが許されます恵みに心から感謝をいたします。今から与えられる御言葉を糧として、今週も神の国と神の義を第一として歩んでいくことができますように、イエス・キリストを証ししていくことができますように助け導いてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、改めまして皆さん、イーソガチデービル発音大丈夫でしょうかね。はい、明けましておめでとうございますというのは、何も緊張しすぎてですね、挨拶を間違えたわけでもありません。今日ですね、この週報皆さんね、ありますが、この関東圏、ところにですね、書かせていただきました。ユダヤの暦では昨日がですね、新しい年を迎えまして元日で、今日は2日目ということになるんですね。そして、今年はですね、天地が創造されてから5784年目ということで、ユダヤ人の暦はですね、そのような暦も使っておられるということなんです。そしてイスラエルでは新年になりますと、ラッパの祭りですねと言いまして、この角笛をこの吹き鳴らして、お祝いをするということですね。はい、五百教会でもですね、おそらく、西の方ですね、エルサレムの方に向かってこの角笛を鳴らされた兄弟姉妹もおられるんじゃないかと思いますけども、この お祭りですね、このラッパの音っていうのは、何を示しているかと申しますと、これはですね、このイエス様の再臨の時ですよね。いわゆる敬虚と言われてますが、聖書を読みますとね、このイエス様がこのラッパの音とともにですね、降りてこられるということですね。そして先週もですね、告別式がありましたけども、まずはこの主にあって亡くなられた方が最初によみがえって、そしてその時生かされているクリスチャンですねが天に一気に上げられるということですよね。これはもう第一テサロニケの手紙ですね、4章に書かれているこの敬虚の予言ですね、それを象徴してユダヤの人はラッパを鳴らすということであります。はい、ということで、少しばかりですね、少しじゃないですね、だいぶ気は早いんですけども、皆さんに質問したいと思うんですね。皆さんはお正月には何をされますでしょうかね。旧正月でも結構なんですけども、年が明けるとですね、まずはこの元旦礼拝に来て、主にお祈りするっていうことですよね。それから、やはりごちそうをね食べますよね。おせち料理はあんまり沖縄の方は食べないんでしょうかね、ちょっと分かりませんけども、それでしたらオードブルとかね、ケンタッキーとか、そんなことでしょうか。ごちそうを食べてですね、それから、一年の計はですね、元旦にありと、ことわざでありますように、何か計画を立ててですね、今年こそはこれやろうとね、なんとか始めようということで、新年になると始められる、そのような方も多いと思いますね。で、また私もそうなんですが、皆さんもそういう方おられると思うんですが、新年になって正月になるとですね、この聖書のですね、通読を始める、創世記から、一章一節から創世記の読み始められるっていう方もおられるんじゃないかと思います。私が以前に所属していた教会ではですね、聖書を1日、3章読みましょうと毎日ですね、いうようなおすすめがされてました。ですから、 元日に、創世記の一章一節から、読み始めるとですね、ちょうど大晦日ぐらいに黙示録の最後まで行くということなんですね。ですから、まあ、そのようなことを進められたんですが、まあ、私は今は、まあ、そうですね、大体、まあ、ちょっとその倍ぐらいのペースですかね、まあ、6章から7章ぐらい読むと、まあ、大体年間で 2週ぐらいこれ聖書が読めるということなんですね。またゴヤ教会で来てからですね、毎朝の蒼天祈祷会ですね、6時から参加させていただいているわけなんですけども、この蒼天祈祷会ではですね、毎日、この一章ずつですね、丁寧にこの、まあ、牧師先生のメッセージも加えながらですね、読んでいくことができるという、もう本当恵みがあるわけですね。そして、まあ、皆さんこの聖書って何章ぐらいあると思われますでしょうかね。まあ、私も先週の火曜日ですがね、先生から朝の蒼天のメッセージで教えていただいたんですけども、これ私の聖書新共同訳こちら使ってますが、目次にですねこれ書いてあるんですね、何章何章ということですね。それ初めて知ったんですが、まあ、新改訳は載ってないかもしれないんですが、目次見ますと創世記は50章で、出エジプトは40章ですね、レビ記27章と、まあ、そのようにですね、これ目次に章の数が書いてあるんですね。で、先生が、まあ、一度何章あるか調べてみたらとおっしゃったので、まあ、ちょっと電卓叩いてこれ調べてみましたら、旧約は929章あったんですね、この章の数を全部足すと。そして新約聖書は260章ありました。ですから新旧両訳を合わせますと1189章ですね、になりましたんですね。ですからこのゴヤ教会の毎朝の蒼天の、まあ、1日1章ずつのペースでですね、読み進めていきますと、まあ、今ちょうど詩編の119編ですから、ちょっと10日11日ぐらいに分けてやりますが、まあ、そのペースでやって、そして日曜日と月曜日は蒼天がありませんので、まあ、それは皆さんお家で読んでいただくとしたら、まあ、大体約3年と3ヶ月ぐらいかかるんですね。それで最初の黙示録、創世記から黙示録まで通読ができます。1日1章ずつ読んでいくとですね。まあ、ですから、まだちょっと通して読んだことはないんだよという方、もしおられればですね、まあ、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思いますし、まあ、読まれた方もね、習慣化されている方も、やはりこれ読み続けることですね、もう御言葉に、続けるということです、とどまり続けるということがもうとても大切なので、まあ、それぜひですね、通読を続けていただきたいなというふうに思います。またなかなか自分では読めないんだよというような方、まあ、おられましたらですね、まあ、ぜひ、まあ、泊先生がね、おっしゃってましたけども、このゴヤ教会は年間で600回ぐらいこれメッセージが御言葉が取り継がれる、そういう機会があるとおっしゃってましたので、まあ、蒼天ももちろんねそうですし、日曜日はファミリー礼拝がありました。で、今日はちょっとファミリー礼拝でちょうどですね、創世記のこのアブラハムがイサクを捧げるところですね、比嘉先生が語っておられましたね、アドナイイルエですね、ヤーウェイルエ、主の山に備えありという箇所を取り継いでくださいました。まあ、懐かしい写真も見れましたので、ぜひですね、皆さん配信の方でまたこの今日のファミリー礼拝見ていただきたいなと思うわけなんですが、まあ、ぜひこのようにゴヤ教会に積極的にですね、この集会に参加されることを改めてお勧めしたいと思います。私もまだ半年程度のですねしか集ってはいないんですけども、まあ、仮にこの3年間ですね、このゴヤ教会のすべての集会礼拝にですね参加して御言葉をこの蓄えていくとですね、もうすべてオール皆勤賞で参加された場合は、まあ、そうですね、私新学校3年間学びましたけども、もうそれと同じぐらいのですね御言葉が本当蓄えられると思いますので、しかもこのゴヤ教会の集いは 授業料もいりません、無料で、これだけの蓄えられますからね、進学校行ったら、まあ、いろいろとあの費用かかりますので、まあ、ぜひですね皆さん、なかなか自分で読めないという方はもうとにかくこの集会礼拝に、もうできる限りですね、でできましたら自分だけじゃなくてどなたかを誘いした上で、来ていただきたいとお勧めしたいと思います。はい、じゃあもう御言葉の方に行きますが、今日の御言葉なんですが、聖書のこの最初の書簡ですね、創世記の中からもうとてもとてもこれ重要な箇所であります。まあ、聖書はすべてもう最初から最後まで霊感された神の言葉ですので、もう全部もちろん大事なんですけども、まあ、その中で特にですね、創世記の12章の箇所をですね、読んでいきたいと思うんです。これはまあいわゆるアブラハム契約と言われるものですね、その中心と言われる聖書箇所であります。まあ、今日のタイトルにもしてますが、この主の御約束ですね、約束ということであります。まずはこのところ12章でですね、まず神様はこのアダムの罪によってこの世に罪が入りましてね、堕落していったわけなんですけども、その堕落してしまった神の国を回復させるために一人のですねユダヤ人をお選びになったということなんですね。それがこのアブラムという人であります。で、彼を通してもうこの全ての民族ですね、まあ、私たち日本人もそうです、アメリカの方もね、ヨーロッパの方も全てそうです。そのような全ての民族を救う、そのようなご計画を立てられたということであります。その全貌がこの12章からですね、明らかになっていくということなんですね。そしてこのアブラムが選ばれた理由っていうのは、何もこのアブラムが特別優秀であったとか、才能があったとかね、能力が秀でていたっていうことではもう全くないわけなんですよね。そしてこれはですね、特別にこの主をの言うことをですね、おっしゃることをすべて受け入れるこの信仰ですよね、それによって義と認められたということなんです。ですから、まあ、先ほどのファミリー礼拝のしましたけども、イサクを捧げる、息子をですね捧げるまでのこの信仰っていうことですよね。まあ、それほどの信仰をですね神様に認められたっていうことなんですね。そしてこの創世記のですね15章の6節の方ですね、ちょっと私の方で読んでみますと、15章の6節、読みます。アブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたとありますように、まあ決してこのアブラムはですね、まあ今申したように特別な何かを持っていたということではなくて、まあ主を信じたということですよね。それによって彼を義と神様は見なしてくださったということです。正しいものと見てくださったということなんですね。で、アブラムはもちろんのことですけども、旧約にいろんな人が出てきますね。まあ、ノアもモーセもダビデもですね、皆イエス様が来られる前の時代の人ではあるんですけども、まあ、決してこの律法をしっかりと守り行ったから、そんな全部できる人なんかいませんよね。そういった行いで救われたのではなくて、この旧約の人たちもこの信仰によってですね、救われている、神様から義と認められているということですね。しかもこの神様の選び、一方的な選びであるということです。そのようなことが理解することができます。ですから、つまりこの聖書というのはですね、この旧約も新約も同じです。この神様の憐れみと慈しみですね、この聖書で旧約で特に繰り返し述べられているヘッセドっていうんですね、によって私たちはこの信仰のゆえに恵みによって救われているという、こういう真理を一貫してですね、この聖書は教えているということなんですね。はい、ではこのアブラハム契約についてですね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですが、皆さんご存知だと思うんですが、このアブラハム契約にはですね、この3つのですね大きな約束というものがあるんですね。まず一つ目、まあ、今日ですね特によく見ていきますが、国民の約束ですね、国民とも言いますが、国民の約束が一つあります。これはまた今日じっくりしゃべります。そしてそれから土地の約束ですよね。御言葉読むと、私は あなたの気流の地、カナンの全土をあなたとあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。と、このようにですね、御言葉に記されています。ですから、このカナンの地ですね、イスラエルの土地っていうのは、永遠にですね、このユダヤ人の土地として神様が与えてくださっているわけですね。ですから、このようにはっきりと御言葉に書いてありますので、まあ、決して、この、まあ、ペリシテ人ですよね、このパレスチナの人から、奪い取ったとか、そういうわけではないんです。もう聖書で神様がユダヤ人にもうこの土地は与えると、もうそれは永遠、一時的じゃなくても永遠なんだよというふうに、まあ、約束をされているということですね。これが土地の約束ということになります。そして三つ目なんですが、それが王国の約束ですね。まあ、祝福の約束でもありますが、このアブラハムの子孫から王が出るということですね。ですから、ダビデ王様ですね。ダビデはこのアブラハムの子孫ということであります。そしてこのイスラエルを統一した王様でありますので、この王国の祝福ですね、約束ということであります。このようにアブラハムの子孫がですね、人が増え広がって、そしてカナンという約束の地を与えてくださって、そこに国家ができるということですね。王様が与えられて国家ができる。で、神様はこのダビデとも契約ですね、約束をするわけなんですけども、まあ、それがもう皆さんご存知のように、ダビデの子から、ホサナですね、ダビデの子からメシアが生まれる、イエス様がお生まれになるという、この約束をされたということであります。はい。では、この国民の約束ですね、を見ていきたいと思うんですが、聖書の12章の1節からですね、3節まで、今お読みいただきましたが、もう一度私の方で読まさせていただきます。はい。創世記の12章1節から3節の御言葉です。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福服に入る。このようにですね、記されております。まあ、今申しましたように、この12章の1節からですね、3節はこの国民の約述についてですね、述べられていて、まあ、それを見ていくわけなんですが、まずこの1節でアブラムにですね、神様はこのあなたの生まれ故郷、父の家を離れてというふうにまず命じておられるんですね。これは生まれ育った故郷ですね。まあ、沖縄がね、そうだという方も多いと思われますが、この慣れ親しんだ土地ですね。そういったもの、現在の暮らしとか生活とか、そういった、まあ、風習とか文化とかいろいろありますけども、まあ、そういったものを、まあ、離れなさい、捨てなさいということをですね、まず命じておられるわけですね。まあ、つまりこの頼れるものですね、当てにできるものを、排除しなさいと、神様はこのように命じておられるということなんですね。まあ、私の場合はと申しますと、まあ、49年ぶりにですね、この生まれ故郷の沖縄に、まあ、帰ってきたわけなんですよね。そして、まあ、今は父の家を離れてどころか、ちょっと父の家に居候させていただいているような、一部屋間借りしているような状態で、まあ、真逆ではあるんですが、まあ、ただよく言えばですね、1974年ですから、この引っ越ししたのがですね、愛生幼稚園から出たのが、そして、今年はですね、丸49年立ってるんですね。50年目ということで、私にとってはこれヨベルの年だなというふうにですね、本当にいろんなものから解放されて、本当に日々ですね、神様の祝福を受けて、充実した日々を送らせていただいているなというふうに感じるわけなんですけども、まあ、そしてこの次にですね、神様はこうおっしゃっています。私が示す地に行きなさいと、まあ、そのように おっしゃってるんですね。アブラムは命じられています。で、この私が示す地っていうのはじゃあどこなのっていうことなんですが、まあ、もちろんこれ聖書を読んでいけばこの約束の地ですね、カナンの地であるっていうのはまあわかるんですけども、これそのように言われたときにアブラムはですね、これ聖書の箇所をですね、ちょっともう一箇所読みますと、ヘブライ人の手紙11章の8節ですね、ヘブル11章8節私の方で読まさせていただきますと、信仰によって、アブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのですと、このように書いてるんですね。これまあ驚くことにアブラムはですね、私の示す地に行きなさいと言われただけでどこに行くっていうようなことはですね、はっきりと知らされずに出て行ったと、もう神様が命じるままに出ていったということがですね、これ聖書を読むとしっかり記されているということなんですね。で、この箇所ではヘブルの11章8節には、まあ、服従しというふうにですね、記されているんですが、まあ、このように神様の命令に対してもう有無を言わさずにもう従うこの信仰ですよね、従順な信仰っていうのが、まあ、私たちクリスチャンにもやはりこれ求められているんですよね。はい。まあ、とは言いましても、なかなか行き先も教えてもらえずにね、出てったりとか、あとは愛する息子を捧げるっていうことはですね、まあ、ありえないかもしれません。とてもそのような信仰はないかもしれないんですけども、やはりこの聖書の御言葉ですね、これ神様からの言葉ですから、神様からの命令もありますので、その聖書の御言葉を信じて、そして従い続けるっていうことですよね。そのことによって私たちもこのアブラハムと同じ義と認められるということで、信仰によって義と認められるということになるのです。そして神様の2節ですね、見ていただきますと12章の2節で、そうすればですね、このあなたを大いなる国民にすると、国民にすると、まあ、そのようにおっしゃっております。具体的にはですね、まあ、この創世記の後ろに出てくるんですが、13章の16節ですね、を、まあ、私の方で読んでみますと、創世記13章16節で、あなたの子孫を大地の砂粒のようにする、砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろうということですね。もうこの星、砂の粒ほど、そして15章の5節ではこの星の数ほどにというふうに書いてますね、あなたの子孫を星の数ほどに増やすと、まあ、そのような約束をされております。このようにですね、あなたを大いなる国民とする、国民とするっていう約束はですね、まあ、今現在のこのイスラエルの人ですね、ユダヤ民族にとってアブラハムはもう大いなる人でありますので、まあ、それを見ても分かりますように、このここで神様が約束されたあなたを大いなる国民とするっていうことは、今約束が守られてるんだっていうことがこれ読むとよく分かるわけですね。そしてその次ですね、この次はこのあなたを祝福しと書いてあります。これはアブラムが非常にですね、まあ、物質的にも霊的にもですね、祝福受けてたっていうことがですね、わかります。聖書の箇所でいくと、13章の2節をですね、創世記の13章2節見ますと、このように書いてあります。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていたとありますように、このアブラムはこの物質的にですね、非常に恵まれていたということですね。まあ、聖書にはいくらぐらいとは書いてないので、まあ、それはわかりませんけども、相当な、資産家であったということですね。それがわかります。そして、もっと大切なことは、この霊的な祝福ですよね。神様から、信仰の父というふうに認められるぐらいの、この信仰を与えられているわけですね。神様から。もうこんな霊的な祝福はありませんよね。まあ、そのように、経済的にもですね、この肉的な、この世的な祝福もあれば、このような霊的なものも与えられたということ。これがここの箇所ですね。あなたを祝福しというところであります。そして、あなたの名を高めると という御言葉が続くわけですが、まあ、これも今日ですね、キリスト教だけではなくて、まあ、ユダヤ教ですとか、まあ、イスラム教の世界においてもこのアブラハムですね、アブラムという名前は、まあ、大いなるものとしてですね、称えられていますので、まあ、そのところを見ても分かりますね。あなたの名を高めるというこの神様の約束もきっちりと守られているということであります。そして、その後12章の3節に入りますと、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うと、まあ、そのようにですね、12章の3節で述べられています。この意味はですね、このアブラハム自身はもちろんそうなんですけども、このアブラハムの子孫ですね、ユダヤ人、イスラエル人ですね、その人たちに対しても適用されますので、このいらの人たちを祝福する人は私たちも祝福されるということですね。そして呪うことによって私たちもこれ呪われるということ、まあ、つまり現在でも続いているこれは神様の約束ということであります。まあ、呪うというとですね、なんかおどろおどろしい感じなんですけど、まあ、簡単に言えばですね、まあ、迫害したりとか虐げたり、あと、まあ、反ユダヤ主義というのがありますよね。そのような立場に立つということは、これ神様から呪いを受けるというこの恐ろしいですね、ことになります。そのようにこれ御言葉が書かれているわけですね。ただ今現在ですね、ちょっと残念ながらこのイスラエルの人々、ユダヤ人というのはまだイエス様を信じてませんよね。イエスやメシアであると信じていないんです。でどのぐらい信じてないかというと、まあ、これ統計によりますと大体人口の 2% 弱なんですって、信じてるのが、イエス様を信じてるのは。それ以外はもうみんなユダヤ教ですよね、とかイスラムとかいうことなので、もう日本は 1% って言われてますので、もう本当に日本もですね、イスラエルに負けないぐらい日本人もイエス様信じてないという、そういう現状が今あるということなんですね。そしてこの3節の最後になりますけれども、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると、まあ、このようにあります。ここで初めて私たちですね、異邦人、ユダヤ人以外の人たちの救いっていうのがもうこの創世記のところから出てきているわけなんですね。ここで読みますと、この関東原の方にもですね、ちょっと系図の話が書いているんですが、まあ、まあ私は個人的にはこの天地創造から、まあ、大体今6000年ぐらいじゃないかなということを信じている、まあ、いろんな皆さんのね、考え方があると思うんですけども、まあ、系図ですね、このマタイの福音書に系図から、ね、始まりますが、一章の17節ですね、私の方で読みますけども、この一章の17節の後半ではですね、このアブラハムからダビデまでが14代ですよね。そしてダビデからバビロン捕囚までが14代、そしてこのバビロンから移されてからこのキリストまでが14代というふうに、これつながっているわけですね。もうダイレクトでアブラハムからダビデに来てバビロン捕囚があって、そしてイエス様が生まれるという、つながっているわけです。まあ、このように、まあ、アブラハムの子孫からイエス様がお生まれになるということですね。それで私たちが救われたということですね。このイエス様が私たちのこの罪のために、持って生まれた罪のためにイエス様がこの十字架にかかって、この尊い血を流して、そして死んでくださったということですね。そして墓に葬られましたが、3日目に復活されたということですよね。この福音を信じることによって私たちは救われているということが言えます。でこの異邦人の救いというのは、このローマ書にもですね、書いてるんですね。ローマ人への手紙の11章の17節、私の方で読みますが、ローマ信徒への手紙ですね、11章の17節にありますように、しかしある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなた方が、あなたがその代わりに接ぎ木され、そして根から豊かな養分を受けるようになったと、このように記されています。ですからこの折り取られた枝っていうのが、まあユダヤ人ということで、イスラエルっていうことなんです。でその代わりに、そのまあ 切り株というか切れ口から私たちがこの木を接ぎ木してこうやって縛られて、そこからこの木から養分を取って私たちが救いに預かることができているということですね。ですから私たちもこの血はつながっているかどうかは分かりませんが、このアブラハムからの子孫、この霊的な子孫であるということですね。ですから私たちもこのアブラハムの子である、子孫であるということでが言えます。まあ、このように今日はですね、12章の1節から3節までの主の御約束ですね、アブラハムのとのイエス様、主が交わされた、もうこれ一方的な契約ですから、お互いのこの対等な私たちの契約みたいなものとは違います。神様が選んで、神様がアブラハムを選び取って、そして祝福するよというふうにおっしゃってくださった、この非常に大切な約束ですね。そして私たちこのユダヤ人以外のものも救われる計画、そのような約束をしてくださったということであります。そしてこれは今も有効に機能しているんですね。永遠に続く契約であるということですね。ですから神様はですね、本当にもう誠実なお方、力あるお方、もう素晴らしいお方ですから、もう一回これ決めたことはもう必ず実行されますよね。約束されます。まあ、私たちは時にはなんか約束忘れてしまってですね、なんかすっぽかしてしまったりね、ちょっと遅れてきたりっていうことはあるんですけども、そういうことはありませんよね。神様、必ず神様の時に実行される、そのようなお方であります。そしてその恵みはもういつまでも施し続けられてるわけですね。もう私たちがこれ受け取りきれないぐらい、もう溢れるぐらいの、そういった恵みはずっと降り注いでいるということであります。そしてイエス様は聖書でも語っておられますけども、このユダヤ人ですね、イスラエルの人と、まあ、私たち異邦人ですよね、それらの人がバプテスマによって一つになるということで、仲違いしたり、そんな争ったり、勘違いしたりするのではなくて、一つになるということをイエス様は望んでおられるということであります。はい。そして、最後ですね、ここで終わってもいいんですが、4節の方ですね、今日は付け加えました。ここでアブラムはこの主の言葉に従って、旅立ったということですね、記されています。しかもこれ年齢見ると75歳ということですね、ということであります。日本の暦では明日は敬老の日ですかね。はい。まあ、何歳以上の方が該当されるかっていうのはちょっとよくわからないんですけども、まあ、たとえ、この地上での年を取ったとしても、この主に望みを置く人ですね、このアブラムのように信仰を持っている人というのは、そうですね、この新たに力を得ますね。このちょうどエントランスの入り口の方にも書いてありますよね、御言葉があります。そして、わしのように翼を張って登るということです。そして、疲れることがないということですね。弱ることもなく疲れることもないということです。そして、そのようなものを主に信頼する人には、この星の数のような、砂の数ほどのもう祝福がですね、与えられるということです。もう私たちが受け取れないぐらいの祝福が約束してくださっているということであります。ということで、まあ、ですから私たちはですね、もうこの地上でいくつになってもですね、まあ、苦難があるかもしれません。それはそれでもこの御言葉に、聖書の御言葉にしっかりと聞き従って、そしてこの旅に出るということですね。イエス様のおっしゃる通り旅に出る、まあ、そのような一週間にですね、今日もしていきたいと思います。ぜひ今週も聖書を読んでお祈りして参りましょう。はい。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこのように日曜日の朝、愛する兄弟姉妹とともに教会に集められ、あなたからの御言葉が与えられ、賛美を捧げ礼拝することができました。感謝いたします。今日私たちはあなたがアブラハムに対して与えてくださった約束が、イエス様を信じる私たちにも同じように 約束してくださっていることを改めて受け取ってまいりました。今日お集いになられたお一人お一人がこの主が与えてくださった約束に固く立ち、あなたの御言葉に従って信仰の旅に今週も出かけていくことができますように助け導いてください。すべてに感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。